第511回目です。アリキラ。
この番組はイオシスの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、ジャーマネでございます。いや、もうゴールデンウィークも後半戦ということで、もう最後の土日で終わりということでございます。なんか今年はね、月曜と金曜2日と6日になんかお休みが取れると10連休だったということでいいですね。はい。まあんまあ私関係ないんで普通にカレンダー通りでしたけども、まあまあまあ頑張っていきましょう。え、今日はですね、この後ひくらさんを久々にお迎えしまして、また最近の、プロ野球というか日本ハムの話をしようかと思っております。ご期待ください。始めてまいりましょう。511回目のアリキラ、ハイテナイドットコムからお送りしておりやす。
イオシスのウェブラジオポータルサイト、ハイテナイドットコムはそこそこの頻度で番組配信中。みそじ半ばのおっさんからアデジョまで、おもろうな MC が皆さんのご機嫌を伺います。ポッドキャストでも配信中。通勤電車でラジオを聞いて、むしろ大声で笑い飛ばしちゃってください。 http://ハイテナイドットコムまでサクセス。
ハイテナイドットコムで放送中、アリキラのエンディング主題歌、マイ・エターナル・ラブ、終わらない愛の歌を含む3曲を収録した CD が登場。マシュマロピンク、ディア・マイ・プリンス、お求めはヨシショップで。
皆さんこんばんは、皆さんこんばんは、皆さん、皆さん、お気に入りの人で放送しています。皆さんこんばんは、
はい。改めましてこんばんは、ジャーマネでございます。収録日はですね、5月6日です。連休の谷間の金曜日との夜ですね、はい、ということになっております。ゲストをお迎えいたしましょう。ひくらさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、なんか例年と違ってちょっと呼ぶタイミングがちょっと遅かったかなって気がするんですけど。
そうですね、そういえば、ね、
例年はあの開幕前にお呼びするんですが、はい、今年は開幕、
いろいろありましたからね、開幕前、はい、他の話題がちょっとね、話題になりすぎてて、
いろいろありましたね。はい、
はい。
まあ、なんでしょう、なんで賭博とかですね、群馬県の粉の話は置いときまして、今年も我々ニチャムビーヒということで、はい、ニチャムの話を、もう何でも選ばずにやっていこうということなんですが、
はい、
まず現状、日本ハムファイターズ5月5日現在で、すいません、はい、なんと3位です。
やった、
これよく3位ですよね。まだね、
あれ 3位なんですね。
びっくりですよ。
てっきり4位かなって思ってたんですけど。
うん、まあ、5月6日の試合次第では入れ替えてる可能性はあるんですが、こんなになんか思い通りにいかなくて3位ですかという感じですね。意外ですね。なんか
そうですね、最近ようやっと、うん、なんでしょう、試合できるようになりました。
本当そうですね。うん、相変わらずその意味があるなしに関わらずホームランはそこそこ出てるということですね。
今年の札幌ドームはどうも風が強いみたいで。
なんかそういう噂聞きますよね。札幌ドームっていうと、すごく広くてフェンスが高いっていうイメージですよね。
なんですけどね、
飛ぶんですよね。
飛ぶんですよね。ボールが多分飛ぶんじゃないかなとか思うんですけど、
ふわーっと飛んでって、ちょっと前、もう今変わりましたかね、札幌学院大学のバルーンのところまで飛んでいくわけですけれども、まあそんな感じで、札幌ドームビーキ、ニチャムビーキということでお話していきたいと思います。まず、はい、あまり話題がなさそうなピッチャーの方からお話をしようかと思うんですが、
はい、
やはりこの方を、抜いては語れないかと思います。日本ハム、大谷翔平投手の話から、はい、勝てない、
ね、
勝てないですね、随分。
うん、あれですね、日ハムの伝統なんですけど、
はい、
勝てないっていう、
こんなに、いや、内容悪くないですよね、大谷って、ピッチングは。
そうですね、去年に比べると、フォアボールは多いんですけど。
あ、そうなんだ。いや、でもなんかこう、この大谷のせいだけで負けてるような感じではやっぱりないので。
まあ、2試合くらいスティールしたちょっとしたストッパーさんがいたので、
ね、 もうちょっとあとね、援護も欲しいなっていうのはあるんですけどね、チーム事情厳しいんで。
そうですね、
うん、一昔のあれですよね、武田勝さんがこういうような症状。
そうですね、前半ずっと勝てない勝さんがいましたから、
1失点で負けがつくとかっていうのがよくあったわけで、まあ、大谷この前初勝利ですか、この前確か
この間完投しましたね、
あの継投しなければ勝てるということが分かりましたので、完投しかないわけですね。
なんか似たようなことを巨人で言ってるのを見たんですけど、
ああ菅野さんですね多分ね、それね、はい、あの連敗止めるにはそれしかないという感じでしょうか。
ないっていう、
まあ、こんなにもたつくと本当にこれ 10勝2桁ですか、できるんですかねこれね。
10勝はできるんじゃないかな。15勝とか期待していたところはちょっと厳しくなりましたねって感じですね。
私今手元にですねこれ資料として買ってきたんですけども、あのベースボールタイムズっていうあの野球の雑誌がありまして、やたらデータに凝る雑誌なんですが、
はい、
あのびっくりしたんですけど、あの2016データプレビューファイルと称しまして、これ何やったかっていうと、あの過去の選手のデータ、蓄積されたデータから、
はいはいはい、
今年の、1年通しての選手のデータを予測するっていうのがあって。
なるほど、去年あのあれなんですね、前年度の成績を入れると大体こんなもんになるんじゃないかっていう予測なんですね。
はい、だと思います。
あのプレイヤーに限らず、
そう
データだけを参照するっていうパターンですね。
あのすごく冷血な感じなんですけど、それによるとですね、今年の大谷翔平さんの予想です、
はい、
149イニング投げて11勝5敗という予想が出てます。
じゃあもうあと負けないですね。
負けない。
そういう前向きに言うっていう
ことになりますよね。まあ、あの予想、まあ、予想ですから、まあ、外れることあるわけですけど、防御率が 2.43 という予想が出ております。
なんかそこは悪くない数字ですね。
うん。
もうちょっと低いかもしれないけど。
そんな感じですよね。まあまあまあ、うん。まあ、ここから頑張るとそういう数字にはなるかなというような印象を受けますね。
はい。
はい。今年あの大谷がまあ先発、まあ、結局エースということにはなるかとは思うんですけども、他って今先発って誰が回してるんですか、ローテーションって。
日ハムのローテーションですか。
面倒さ
吉川、有原が戻ってきたので多分回しますね。
有原は相変わらずこう気迫のこもったピッチングで見てて気持ちはいいんですけれどもね。
とりあえずそれで1、2、3、4枚
打に
話しては、
もう1枚ぐらいこう安定した方が欲しいですね。
そうですね、
当初、
まあ、しばらくはバースを使うんじゃないかな、
バースか。一時ね、高梨先発に回すんじゃないかっていう噂もちらっとあったような気がするんですけどね。
そうなんですけどね、高梨は多分中継ぎ事情が解決するまで先発回せないですね。
でしょうね。あの日本ハム見てる方ご存知かと思うんですが、今中継ぎ以降が崩壊してるので、今中継ぎ以降で誰につなげば抑えられるかって分かんないじゃないですか。
高梨と井口はまあ、計算できるかなみたいな状態にはなってますけどね。
ですよね。麻酔タイムはどうなんですか。麻酔タイムはウルトラスーパー麻酔タイムはどうなんですか。
麻酔さん、あんまりエンターテイナーじゃなくただ打たれるのでちょっと
ちょっと待って、それ誰と比べてという話ですか。それ
いや、満塁から胃を痛くする展開で勝ってくれればいいんですけど。
そうですね、
あの何でしょうね、ヒット1本で致命傷にならない程度で終わるみたいな、こう、なんとも言い難い感じなので、
ね、4者凡退みたいなね、ありますよね。
できれば4本ぐらいで終わらせていただきたい、
ね。中継ぎ、まあ、その外国人も含めて非常に今辛い状況で、
早めの夏休みって言ってまだゴールデンウィークやぞっていう話なんですけど、
本当そうです。なんか、
もう増井さんは休ませると戻るタイプなので、
だと思います、だと思います。一つ分かんないんですけど、やっぱ、マーティンはどうしようもないですか。
どうなんですかね。今日もマーティンなんですけど、
本当、なんかマーティンが投げると打たれるっていうイメージがもうついちゃってるんですが、私の中では。まあでもまだ、日本の野球馴染んでない感はありますので、
今日でも3人で終わってます
ね。本当いいですね、いいですね。
よかったよかった、う
ん、マーティンって身長2メートル3あるんだね。でか
でかいですよね。
はあ、ね、なんか今年のね日ハムの外国人ピッチャーって2人ぐらいいて、マーティンとあと新加入バースですか、なんか2人ともねヒゲが似てるんですよ、すごく。
なんかそうですよね、うん、このなんかこうあの、うん、日ハムが連れてくるピッチャーの独特のヒゲの系譜みたいなのはあります
よね。ありますよね。うん、
あの木こりのカーターみたいな。
そうそうそうそうそう、すごく適切な表現ですね。わかります。マーティンももうちょっとで伸びてくるといいかなと思うんですけど、あとはパッと見た感じでは谷本がちょこちょこと出てますか。
谷本はまあいつもの感じで、
うん、
谷本今ちゃんと戻ってきてる感じなんですね。
ね、
あの、うん、なんて言えばいいんだろう、いつもの調子が戻ってきてる感じな
んです。いつもの調子。ああ、谷本さん私結構好きなんで、あんまりねビハインドじゃなくてリードの場面で投げるのをもっと見たいなと思うんですけどね。はい、そんな感じです。
はい、
あと最近見ないなという方もかなりいて、マサルさんってどうなんですか今。
マサルさんは2軍でもバカバカ打たれてます。
打たれてますか。あともう最近ずっともう見なくなっちゃいましたけど、38歳武田久志さんどうなんです。
武田久志さん今年調子いいんで、
あ、本当
上がってくるかなと思ってたんですけど、
うん、
どうなんですかね。
どうなんでしょうね。あと、うん、なんか宮西さんもうんという感じですよね。
うん、宮西さんはまあ、あの思い切っていいやって出してみないとわからない。
わかんない。あと去年結構頑張りました、北海高校出身鍵谷くんですけれども、
鍵谷くんは今年は変化球が入らないので、
うん、ですよね。
非常に辛そうです
ね。辛いですよね。あとあの乾くんなんですが、気がついたらいませんでしたね。もう
気がついたらあの、うん、トレードしてました。
そうですよね、びっくりしましたね。シーズン中に急にあるんですね、こういうのね。
そうですね。今年はそれこそ江ノ下くんが、
そうね、あの江ノ下の延長戦のロングリリーフすごかったですね。
すごかったですね。
ね、なんで使わないんでしょうね、もっと早くから。まあ、あそこはでもピッチャー1枚残しとかなきゃいけなかった場面でしょうね、確かね。
そうですね。
使ってみたらすご
く、あの時の解説を聞いていると、
うん、
なんとあの飯山さんはブルペンで練習したこともあるっていう話を聞いて笑いました。
ついにピッチャーも行きますか。飯山さん、いやーすごいな、ね、ちょっと前もね、とある選手が、ピッチャーいなくなったから投げるかって話もありましたけどね。
そうだよね。
さあ、あとこれは触れないといけないな、斎藤佑樹さんですけれども、
そうですね、
上がってきましたね、一軍に
上がってきましたね。
昨日も斎藤佑樹さんらしいピッチングでゼロという感じでしたか。
いや、一軍専用ピッチャーって言われてて、
はい、一軍専用ピッチャーはいはいはい。
いや、こう何度も言えないけど抑えたからよしみたいな空気になるのがいいですよね。
うん、なんか昨日も決してあの内容は良くないですよね。内容は良くない。
内容は良くないですね。
うん、ですけどなんかよくわかんないけどダブルプレーで抑えたからいいかみたいなってありますよね、なんかね。で そんななんかフラフラになりながら抑えて、その直後にあのホームランで1点差になるっていう、非常になんか流れを持ってる、結局持ってるという話になるんですけれども。そんな感じですね。どうですか見た感じ、まだいけそうです、斎藤佑樹。
斎藤佑樹は多分なんでしょうね、多分いけるんじゃないですかね。
ねえ、まだ可能性ありそうに見えましたよ、昨日のピッチング見たら。全然
なんか打球が飛ぶ位置がいいですよね。
そう、そこコントロールしてんじゃないですか、結局斎藤さんは。
いや、結局多分そういう、あの意図しては想像できるもんじゃないと思うんですけど、多分プロ野球選手にも通用している部分だと思うんですよ。
なるほどなるほど。
なんだろうな、タイミングがだから多分どっか国家でタイミングがみんな合ってないというか。
でしょうね、でしょうね。もうちょっとね、いろんなところで活躍してくれると面白いんですが、期待しましょう。
あの毎年期待してるんで、
ですね、あのこの放送でも毎年斎藤佑樹頑張ってほしいという話をしながら、
あの毎年こうなんでしょうね、失格にならない程度のあれは出してくれるので、はい、結果は出してくれるので、
あの判断に困る活躍をされるので、
あの
ねえ、
こう期待値がね高すぎるのもあるんですけど、
そうそうそうそう、でもまあうん、クビになるほど悪くもないですしね、うん、うん、でまあ当然人気とかグッズとか考えれば出せないですよね、なかなかね、うん、はい、こんな感じでございます。あと若い白村くん戻ってきました。
白村くん戻ってきましたね。
彼がストレートで押し始めると結構中継ぎ以降安定してくるかなって気はするんですけどね、白村くん、
うん、
日ハムって珍しいって言っちゃいけませんけど、こう速球で押していく感じのピッチャーですから、うん、気の強そうな感じがいいなと思うんですけどね。
日ハム結構みんな中継ぎ150超えてるか、
う
ん、
そうですね、
140出ないかどっちかなんですけど
出ないかねなんかその中間ぐらいがあってもいいような気はするんですけどね
なんかお普通のピッチャーだなっていうピッチャーいないですね。
ないですね、一癖二癖の多いですね。ピッチャー一通り話しましたけど、そんなとこですか。うん、
そうですね、ピッチャーはまあ、
うん、
なんか隠し球は特にないかなって感じです
ね。え、
どうであれようやっと最近試合を作れるようになったので中継ぎさんが、は
い、そうですね、
うん、ここから少しずつ、
うん、あとは打つ方が噛み合ってくれば自然と勝ちの数は増えてくるのかな、
打つ方が噛み合えば、
そうですね、で私なんか石井さんなんかね、ワンポイントでもいいのでどんどん見たいなと思うんですけどね、はい、そんな感じでございます。じゃあ話移しまして打撃の方行きましょうか。打者の方でございます、はい、まず怪我人が多すぎる。
まあピッチャーもそうなんですけど、ピッチャー戻ってきたからなんとなくいる感じなんですけど、今年本当に開幕から野戦病棟でしたから
ね。ひくらさん、今思いつく限りで怪我等々で出遅れている野手ってどの辺なんですか。
出遅れ、
まあ、もしくは休んでるのも含めて、
今いないのは、
はい、
完全にいないのは矢野、
は
い、
矢野、ああ、
で飯山と、
はい、
まあ陽も出てはいますけど、
足怪しいですよね、ちょっと
まだ足怪しいですね、
うん、
で浅間もやっと戻ってこれて、
はい、
まだ戻ってこれてないのが岡
いないとね、うん、あんだけ期待されてるので、
うん、あと一番困ってるのが杉谷
ね、うん、元気者がいないとね、
杉谷困りますね。
うん、杉谷さん活躍しないとね、トンネルズの年末とかも出られない。
そうです、杉谷さんやらかしてもあれなんですけど、
うんう
ん、言うてちゃんとしてる時の評価もあるので、
うん、いいですよね、うん、ちゃんと打撃でも勝負強いところはありますし、いやなぜ守備いいですしね、
守備いいし、
うん、
やらかしますけど守備いいですし、
いいです、
やらかしますけど盗塁もできるんで、
やらかしてますけどね、積極性はすごくいいですよね、まあとにかくあとは元気ですからチームの雰囲気変えてくれますからね、うん、杉谷のヒットでね、そんなところで
見てる感じだと最近ヨウが出れるようになって、
うん、
やっぱりベンチ盛り上げてる絵が映るので
いいですよね。
やっぱ杉谷がいないの辛いなって気分になりますね。
辛いですね、うん、それは一時のね、栗山監督も西川じゃなくて杉谷を使いたがるなってのは分からなくもないんですけれども、そんな怪我人が大変ということです。しかもその休んでる中で飯山、杉谷、あと矢野、岡あたりもそうなんでしょうか、複数の守備位置を守れる方が軒並み休んでるという状況です。
そうですね、日ハムは大体みんななぜか外野になってしまうんですけど、
うん、はい、そうですね、登録のポジションと守れる位置がもうよく分かんないことになってるので、なんか外野
しばらく松本とか気づいたらセンター守ってましたから、
ね、そうですよね、登録選手の位置を見たらなんか外野3人とかよく分かんない時ありましたよね、なんかね、一軍の、
まあ、今キャッチャーがレギュラーでライト守ったりレフト守ったりしてるんです
ごいよね本当あれもね、ねえ、コンスケね、
今日も腰が悪いから、してるのに、
今日もとんでもないバックホーム1本ありましたけどね、なんかね、なんでセカンドにランナーいるのにあんなに思いっきりバックホームをするんだっていうね、ありましたけどね、 あそこ
近藤の使い方をいろいろ考えてほしいなと思うんですけど。
そうね、あれ近藤さんは、まあ、近藤さんが悪いと言ったらそこまでですけど、私はあれ近藤さん悪くないと思いますよ。あれライト守れってのが無理はありますから、そもそも、
ていうかもったいないんで、
もったいないんで、
もったいない、いろんなもったいないが混じった結果、なぜか外野全部守れるようにそのうちなると思うんですけど、
ね、でも冷静に考えたら、あの守備位置でボール取ってから、ホームのあんだけ高いところにボール投げられるんですから、肩はやっぱりすごいですよね、今度はね、
肩すごいんですよね、
うん、ただあそこは中継プレーをするような流れだったと思うんですけど、普通はまあまあまあ、イラン進塁がありましたんで、ちょっと言いましたが、
腰が悪いらしいですけどね。
そうなんだ、座れないってこと、キャッチャーとして
今。うん、そうですね。あ、それでしばらく DH やってたはずなんですけど。
そうかそうかそうか、
外野手がどんどん減ってったんで、
ああ
外野手がどんどん減ってったのと、まあ、うん、打つ方の大谷がすごく調子がいいので、
うん、いいですね、
DH 枠はもう大谷にやらせるしかないじゃないですか、
うん、なんかみんな打てなくても大谷がホームランで1点っていう試合とかありますよね、よくね。
そうですね、
うーん、はい、そんな感じですかね、うん、はい、いや近藤の打撃勝負強さすごくいいので、出さない手はないんですよね、今の状況でね、うん、打線湿ってますし、うん、
あと内野守備がすごい上手いので、
うまいですねとてもキャッチャーの話題とは思えない話ですけど、サードの近藤いいですよね、すごくね、
ショートの近藤も悪くないんですよ、
ね、あ、いいんだ、実際野球ゲームやるときすごい楽しそうですけどね、うん、うん、はい、そんな感じで今話題に出ましたが、飯山杉谷そして近藤がライトを守ったりしてる件で、サードどうするんだって話があります。今はレアードですか、サードは。
サードはレアードですね。
ですよね。
レアードが怪我しない限りはレアードでいいと思うんですけど。
うん、レアードだけってのも不安ですよ、でも。うん、守備もそこまで悪くはないですけどね。うん、
そうですね。
ね、
どっちかというと、ちゃんと守備で買われてきた選手なので。
うん、そうですね。レアードいなくなったら、なかなかの事件ですよ、これ、いよいよ。
っていうか内野手誰いなくなってもなかなかの事件なので。
そうですよね。今、ファースト中田、セカンドが田中、
ショートが中島です、
ね、中島でサードがレアードですか。
大事件ですよ。
いないね、内野。本当いない本当いない。
だから日ハムって休ませようとして内野交代とかするじゃないですか、うん、
するするするする。
まあ、ファーストは西川が変わる、うん、ファーストセカンドは西川がまあ変わればいいかなって感じですね、うん、基本的に今まではそこは全部杉谷がやってたんですよね。
全部杉谷がねやってますね。
でショートサードは変わるかってなったら飯山さんが出てきてたわけです
よ、ね、うん、飯山さん抑えの守備のイメージですよね、なんかね。
そうですね、
うん、
飯山がいると何ができるかっていうと、レアードが単打で出た時にダイソーが遅れるんですよ、
う
ん、
ああそういうことか。
それで、
うん、
最悪飯山さんがそのままダイソーでもいいし、
うん、
誰かそれこそ西川とかが残ってたら西川を走らせて、
贅沢なダイソーですね、
そういうことができるんですけど、
それこそ怪我してなければ杉谷とかってのもありますよね、ダイソー、ね、
そうなんです。
うーん、
杉谷ダイソーで出てきてそのまま外野の守備入りましたからね。
すごい
守備抑え外野でしたからね。
うーん、相変わらずね。でもやっぱり日本ハムってスタジアム広いですから、結局要はやっぱ外野だと思うんですよ。
そうですね、
うん、球場のせいで今のような状況が出来上がってると思うので、うーん、外野ね、うん、ただ内野がちょっと今厳しいということで、
内野まあ控えがいないってだけで、
そうですね、
みんな怪我しないでくれっていう、
はい、あと早く怪我に戻ってきてくれっていう状況ですよね。
そうですね、
なぜその元気者だったりチームの雰囲気変える選手ですね、杉谷とか矢野とかが帰ってこないと、ズブズブと沈んでいくかなって気がしなくもないです、うん、はい、あとは、ちょこちょこっと話題をかいつまみながらいこうかと思うんですが、田中健介、
はい、はい、
今年もいいですね。
今年もメジャーリーガー田中健介元気ですね、
はい、戻ってきて2年目ですか、
はい、
相変わらず日本野球への適応が早いという、まあ一応触れときます、セカンドのスライディングの件。
スライディングはまあでも、
うん、
そんなに、
うん、
なんか何でしょうね、 コメントをみんなが出したのが良くなかったんじゃないかとは思うんですけど。
そうですね、
個人的にはあの栗山が黙ってれば特に何も問題にならなかったんじゃないかと。
なんかちょっと余計に荒げた感はありますね。まずあのこれ言うとね、あれファンの方ちょっと嫌かもしれませんが、多分ルール的にはあれはセーフですよね、多分ね。
セーフの範囲ですね。
ですよね。
あの感情的にはあの我々からしてもひでえなっていう気持ちにはなるんですけど、
はいはい、
まあルール的にはセーフですよねっていう。
かなりスライディングはえぐめでしたね、かなりね。ですが反則かと言われると反則ではないような感じの。
そうですね。
そう取られないようにうまくやったような感はありますけれどもね。
まあ、あの何でしょうね、コリジョンルール的な話になるんですけど、
はいはい、
あの守備妨害に当たるかどうかという範囲で、結局のところベースに本人が行ってて、行ってる範囲でスライディングをしている限り、それをかわせないような立ち位置にいたらコリジョン的には多分アウトなんですよ。
そうですね、そうですね。
なので守備の入った足が悪かったっていう、
結局その
見解は分からなくはない、
ね、体勢不十分というとこですよね、守備のね。
まあでもあれ健介もひどいですよ、
なかなかひどいですよね。で、まあ、でも言ってしまうとやるかやられるかのところでやってはいるので、
そうなんで、
あでもそれはしますね、多分ね、選手だったらね。
日ハムだと少なくとも健介と中島はやってくるんで、
はい、そうだと思います、そうだと思います。
そこはね、あのちゃんと警戒してないのはダメですね。
やってきます、日ハムはそういうチームですからね。その
逆に言うとその2人ぐらいしかやってこないんでまだマシですね。
あ、そうか、そういう考え方があるか。
そうですね、 あの、多分その辺が一番あのダルが言いたかったことだと思うんですけど、メジャー全員やってきますからね。
警戒すべきポイントではあったわけですよね。
そうそうそうそう、
ね、
多分健介と中島は警戒しないとダメですね。
ああいうスライディング西川はそんなにしない気がするな、確かに。
あのね、西川とか陽とかはあのスライディング下手なんでやんないです。
下手なんだ、怪我してますね。
しますね。
そんな感じするね。
杉谷とかは頭から行くんでないんです。
行く、杉谷は大丈夫。陽も頭から行って怪我をするタイプだと思います、きっと。
陽はあのスライディングが、あの遅すぎて、そうそう、あのベースの上に乗っかって怪我するタイプなんで、
乗っかったりとか肩やったりするやつですよね、多分ね。
本当、本当やめてほしいんですよ。
やめてほしいですね。ぜひあの感情的なヘッドスライディングやめていただきたい。
やめていただきたい、ね。ヘッドスライディングもそうだけど、あのスライディングもなんとかしてほしいですね。
そう。あと日本ハムに関してはヘッドスライディングして士気がうわーっと上がるチームではそもそもない気がするので。
そうですね、本当岡もそうなんですけど、
そうそうそうそう、いろいろね、あの苦情は出てきますけれどもね。
あの足速いんだからさ、足速いんだから、君たちの足で間に合ってないってことはそういうことなんだから、あの無茶なスライディングだけはやめてくれっていう。
わかります、わかります、そんな感じしますね。日ハムはなんかそういうので盛り上がるんじゃなくて、なんかあのバッターボックスの中島があの十何球ファウルボールを打つとなんかじわじわ盛り上がってくるイメージですね。
日ハムは基本的にすごい地味なプレーが盛り上がるようなクロート好みなチームになっていってるので、
そう、中島の昨日の試合だと中島のカットですね、あとあの陽大間のトリックプレーですね、センターフライの、
あれすごかったですね。
あれは良かったですね。あのなんでしょう、クッションボールが返ってくるまでのその落下点の計算がすごく良かったですね。あれ取ると思いましたもん。バッター鶴岡だし、そんな感じがしましたね。まあまあ、あの詳しくはあのいろんなもので検索してみてください。昨日そういう陽大間のトリックプレーがありました。あのセンターフライ取れないのに取るフリーのやつですね、はい、
そうですね。
まあでもそういうトリックプレーはね、あの日本ハムは大沢親分の時代からそうですから、まあまあまあそんな感じですけども、
そういうトリックプレーが出るのがやっぱり斉藤の持ち味かな。
そうそうです、あれ斉藤の時でしたね、確かね。そうなんです、持ってるから。
あれがなかったら絶対点数入ってるはずなんですけど、
いって、まあ、まあ最悪2点ぐらい入ってますね、あれはね。そんな感じがします。なんでゼロで終わったのかがわからないという感じですけど、
ね、3安打無得点ですからね。3安打ですよ。
いやでもね、もともと長打力がさほどない、ね、ソフトバンクの鶴岡さんで、でセンターで陽大間が振り向いたらそれはランナー戻りますよね、それはね、確かにね。分からなくはない。そして、その話題に上がった陽大間、まあ 相変わらずちょっと足の具合が悪そうな感じが見ててしますね。
そうですね、
もうちょっと容体感が回るようになるといいんですけどね。あとは、レアード、いつの日からかレアードガチャという言葉が定着しまして、
はい、そうですね、去年の序盤にごく一部でレアードガチャが、
はいはい、あのスイングは何なんでしょうね、レアードの。なんかなんだろう、メジャーリーガーっぽいって言ったらそこまでかもしれませんけど、なんか、
なんですかね、
うまいスイングじゃないですよね、レアード。
うまくはないですね、なんかしかもなんだろう、体全体じゃ、よく言われるこう体全体じゃなくて手だけ返して打ったみたいな状態なんですけど、
そう、なんかね、なんだろう、運動のそのなんか力学的になんか理にかなってないスイングをするんですよね。
あとあれなんですよ、喋ってて気づいたんですけど、フォームが一定じゃないですよね、何でしょう、
そうだそうだ、
内角を打つときでも、外角低めを打つときでも、こうなんていうか、どの選手も一定のフォームをそっちの方向に向けるんですけど、なんとなくレアード外角低めの時はこういう振り方をするみたいなのが全然違う振り方してる気がするんですよ、
なんかそれ意識してやってるならいいんですけど、
バットが届く範囲に自然に出るみたいな振り方
ですよね。そうですよね。なんかそこにバットが出たらそうなったっていう感じに見えてきましたね、今聞いてたら。
そうですね、そうな気がしますね。
大丈夫かな。ただ、
ね、だから、まあ打ってますしね。
実はさっきもちらっと話をしたんですけど、はい、レアードってどこに投げても打たれるんじゃねえっていう話があって、
そうなんですよ、どこに投げても抑えれるし、どこに投げても打つので、実際どうするのがレアードの正しい攻略法なのかっていうのが、いまだにまだ決まってないんじゃないかと。
ですよね。私もちょっと気になって、いろんなデータ見たんですよ。でこうなんでしょう、ストライクゾーンを 3×3 で9分割して、どこが当たるところかっていうデータあるじゃないですか。あれ見たら、やっぱど真ん中は飛ぶんですね。ど真ん中はね、4割近く打率があるんですよ、レアード。で、打率を見ると、低めがね、1割台後半ではあるんですが、低めでもね、ホームラン出てるんですよ。
そうなんですよ。いや、去年、結局なんだかんだで見てたんですけど、レアードが打つところが分かんねえなと思って、
そこ打っちゃうんだ、しかも札幌ドームでそれでホームラン入っちゃうんだっていう、なんか不思議な感じ。
そう、
な
んか入ってくるストライクゾーンの失投は絶対打つみたいな状態になってて、
そうですね、
それは低めだろうが高めだろうが関係ないみたいな状態で、
なんか怪物とかそういうよくわからないイメージですね。結局後から振り返ってピッチャーがどこに投げれば正解なのかよくわからないっていう、ね、感じ
ですよね。どこに投げても打ち取れるのでわかんないと思うんですよね。
そうですね、そうですね。
いや、見ててもわかんないんですよ、毎回僕レアードすごい好きなので、
レアードいいですよね。
まあここを待ってたのかなっていうのは分かるんですけど、三振の時とか、
そうですね、
で違ったからダメだったっていうのが分かるんですけど、だから同じ攻めをしたら取れるのかっていうと、なんか次の時は簡単にヒットにして、あ、打てるんだみたいな、よく分かんない状態なんですね。
本当そうですよね。
さっきと何が違ったのっていうのは全く分かんなくて、
そう不思議ですよね。
不思議ですね。いや、だからすごいガチャっぽい、
ガチャっぽい。結構ね、そのSレアの出るガチャですけどね、結構ね。
そうそうそう、固め打ちの時とかは明らかにレア倍率がいいんだな、
そうそうそう、
確率アップ中みたいな気分で見
る、そう、今こうレジェンド期間中かなみたいなのありますよね。
そう、
なんで日ハムってこういう、なんか実際のデータでまとめると率は出てないけど、その率以上に出てる感じがするホームランバッターって昔からいますよね。
なんでしょうね、面白い外人連れてきますよね、
ね。私はもう印象深いのは、もう10年ぐらいになりますかね、ターメル・スレッジ。
スレッジもそうですよね。
数字良くないですけど、その大事なここ一番でとんでもないホームランを打つバッターが昔いまして、
スレッジは勝負強かったですね。
2チャンファンの中ではもう伝説になってるホームランが何本かありますけども、そういうなんか匂いをややレアードから感じます。それこそ
レアードでも結構関係ないところでも打つんで
そうなんだ。本当にじゃあガチャですね。本当にね、
本当にガチャ感がありますね。あの関係あるときはみんな祈って見てるので。
そうか。
でそこそこ打つので、あのやっぱり印象はいいんですけど
です、ね、
みんなの中で。であと普段からあの打たなくてもしょうがないみたいな目で見られてるっていうのも含めて、
期待値がそんな高くないっていうね。いいですよね。はい、まあ、レアードも今後期待ですね。怪我しないことを祈るだけです。だからね、
怪我しないことですね。あとは中田が打ってくれれば
どうしたんですか中田。あれ
怪我してるんじゃないですかね。なんかおかしいですよ、ずっと見てて。
なんかいつもの中田じゃないですね、見てると。
いや、おかしいなりにあの前半っていうか前半3割ぐらい打ってたんで、なんか調子は良くないんだけど数字は悪くないみたいな状態で、
でも普段
ってなってたんですけど、
中田だったらもうちょっと嫉妬をいっぱい仕留められる気がするんですけどね。
嫉妬を仕留めるのはどっちかっていうとあんまり上手くないんですけど。
そうなんだ。
そうですね、あのなんだろう、もっとフォアボール選べるんですよね彼。
そうですよね。
いや、あの打てない球に手出しすぎなので調子悪いのかなって感じしますね。
怪我なのかフォームが崩れている
のか、怪我なのかフォームが崩れているのか、なんかうまくいってないんじゃないかなって気がします、
ね、調整でしょうかね。まあなんだかんだで中田さんはいろんな大会とかでもありますからね、蓄積されたものもあるのかもしれないですけど。
そうですね、だから早く稲葉が来てくれないかな
って感じですどういう意味ですかそれは。 何役でですか。
いや、あの報道ステーションとかで、
はい、
稲葉が来ると、打撃練習でちょっと見ると、中澤さん当たり前のようにホームラン打つんですよ。
そのなんかパワープロのイベントじゃないんですけど、稲葉来ないかなっていう大丈夫博士みたいな。
そうです
よ
ね。
稲葉がポンと言うと覚醒する選手いますよね、結構ね。
去年まであのそれを同じことをしてくれるのは敵チームに秋山っていう監督がいたんですけど。
そうか。秋山さんもね、天才バッターですからね、あの方もね。
そうですね、やっぱりあのなんか中田くんは素直なので、アドバイススッと入るんじゃないですかね。
中田くん素直ですよね。そうかそうか。いいですよね。秋山もそうか、そうでしたね。秋山もね、現役時代とんでもないバッターでしたけどね、あの辺はね。
そうですね。
ね、40本打ってね。
あのバックバックバック
してホームインするっていうとんでもないバッターですけど、はい、まあ、あの西武のクリーンアップの話は秋山で止めておきましょう。ですね、あとちょこちょこっと話しようかと思いますが、大島くん、ソフトボール大島くん、
はいはいはい、
この前ちょっと1軍上がってきましたが、2軍ではかなりいってるんですか。
2軍は2割8分ぐらい打ってますね、確かに。
すごい、だいぶあの日本プロ野球への適性がついてきたかなという感じがしますけど。
やっとそうですね、
だって違うスポーツだもんね、全然ね、あれはね。
もう以降はやっぱり一軍でバット振らせるしかないんじゃないかなって気はしますね。
我慢して使うっていうのが大事かと思いますけどね。
ただまあ、 あの日ハム DH 入ってないんで
ない、
いやー、シーズン始まる前僕あのいや DH 枠の外人が8番に欲しいんだけどって言ってたんですけど、冗談で。
まあ、ちょっと今の台所事情考え
ると、ね、まさか開けたら DH が空いてないと思いませんでしたね。
本当にこんなに怪我人出る年も珍しいですよね。
珍しいですね。
原因は何ですかこれは。
原因は何ですかね、多分キャンプだと思うんですけど
ちょっと頑張って遠いとこでキャンプやったから。
あのあれらしいですよ、すごいこう多分ローカルな、もう北海道ってローカルですごい日ハム情報やるじゃないですか。
めっちゃやってる、めっちゃ稲田さんとか出てくる。
アリゾナキャンプのこぼれ話としては、あのトイレがウォシュレットじゃなかったっていう。
わーお選手によってはなかなか大問題ですよ、それは。
一番辛かったのは中田だったらしい。
らしいですね、らしいですね。
そういうなんかあれとか。
ね、アリゾナで日ハムキャンプやるなんて、え、初めてですか？
初めてです、初めてのアリゾナキャンプです。
ですよね、ずっと今までは、
沖縄名護です、
ね、名護ですよね。
まあ名護にね、お金入れたのにナイター施設作ってくれなかったっていう経緯があるので、
そうかそうか、
しょうがないかなって気もするんですけど。
そうですね、私はアリゾナに行ったせいで夜中にキャンプ中継が見られるのでよかったっていうのはあるんですけど、逆に
そうですね、
うん、ずっと
ね、ちまちま見れたので面白かったですね、
ガオラさんがやってくれたので、うん、あ、こういう風にこうなんか、なんでしょう、キャンプの練習のローテーションで決まってんだなと思いながら見ましたけどね、うん、あ、怪我人だけ別グループかとかね、ありましたから。
怪我人多かったっすね、っていうか、今年明らかに体作り失敗してっていう感じなので、
うん、ですよね、うん、
これが来年になってうまくいくんならいいんですけど。
ですね、あともう一つなんですが、これ私本当に分かってないんですけど、
はい、
西武かな、ライオンズから米野さん取ってきました。
はいはいはいはいはい、
これ狙いは何でしょう、米野さんは。
米野さんは北海道出身だからじゃないですか。
ああ、北海道枠ですか。
じゃなかったっけ。
確認しましょう、米野さん。
確認しよう。
私米野さんっていうと、あの文化放送の斉藤和美アナが号泣した話しか覚えてないですけど、ありました、
札幌出身ですよね。
保守兼ファームバッテリーコーチ補佐、
もう完全にそうですよ。いや、だって北昇だった気がしますもん。
そうですね。あ、じゃあこのまま、あのフロントじゃねえや、あのコーチの方に入っていくんですね、きっとね、スーッと。
だって4年のあれですよね、甲子園出てますよね、北昇で。
そうです、そうです、北昇で出てますね。
あの時あれですよ、僕の同級生ですかね、投げてた。
あ、そうなんだ。
うん、
あの
小学校一緒のやつ。
そうなんだ。あ、当時4年はだから当時キャッチャーですよね、確かね。
キャッチャーです、そうそうそう。
いや、いい選手ですけどね、もっともっと見たいなという感じですよね、34、そうか、同級生だからそのぐらいか、そうか、北昇、ここからヤクルト、西武で、
ね、
今年から日ハムですね、はい、まあ、途中その、キャッチャーからの、コンバートがあり、はい、そういう、
まあ、完全にあれですね、
うん、
幹部候補というか、
そうですね、
北海道わけですね、完全に、
はい、どうもハムが取った感じではやっぱキャッチャーの役割としての期待をしてるみたいですね、いろいろ記事を見ると。
そう、 なんか多分あのそういうのは特にないだろうと思ってたんですけど、出ましたからね。
ですよね、なとこでしょうかね。まあ、あとそのキャッチャーに関しては大野とか市川とかいろいろ伺いたいことはあるっちゃあるんですけどね、
大野も市川も今年いいですね。
いいですよね、特になんか私、市川もちろんあのリードもいいんですけど、打撃がいつもよりいいような気がしなくないですか。
市川は去年も開幕の方は前の方は打ってたので。
ですよね、
大野もなんですけど、やっぱ打ってるのでいいですね。
いいですよね。
あと大野今年は本当にバントうまいですね。
うまいっすね。
なんかすごい練習したんだろうなと思いますね。
い
や、去年までに比べるとやっぱ全然うまいですね。
いいですね、いいですね。
大野結構失敗してたイメージだったんですけど。
そんな感じします。大野ってバント失敗するあの表情ありますね。
そう、
言ったらいけませんかね、あの近藤がキャッチャーやってない分モチベーション上がってる感はありますけどね、ちょっと大野もね。
そうですね、
い
や、まあいつでも取って変わるぞっていう近藤がいるっていうのはいいのかもしれませんね。
そうですね、そこにこうなんか競争があるっていうのはいいのかもしれないですね。
だって打ち合いだったらちょっと近藤にはかなわないですからね。
いや、近藤の打撃センスすごいですからね、やっぱりね。長短打織り交ぜながら打てるスタイルですもんね、だってね。
あのガッツみたいなフォームからイチローみたいなスイングするやつ。
そうそうそうそうそう。びっくりしますよね。
前に構えてるところだからなんでお前そんなスイングするんだよっていう。
そう、なんかテイクバックとフォロースルーが違う感じしますよね。
違う感じします。
そうそうそう、ありますあります。いやー、いいですね。あと出番増えてきました。外野ですけれども谷口裕也くん。
そうですね。
だいぶ出番増えましたね。
今。なんだかんだ言って外野揃ってないんでチャンスなんですよね。
あ、可愛い顔して結構打ちますからね、あの人もね。
彼あの左だったか右だったかが課題なんですよね。左が課題なんだったっけな。
あ、ピッチャーですか。
はい。
そうですね、データがあるかな、うん、左ピッチャーと右ピッチャーでかなり差があった気がしますよね、まあ、谷口さんは左打ちですけども、いやそもそもこの人って打撃が良くて入ってきたようなイメージだったんですけどね。
そうですね、打撃が良くて入ってますね。
ですよね。愛工大名電から日本ハム、今年もう6年目7年目ぐらいですか。
日ハム外野手ドングリーズ、
ドングリーズ
本当にあのみんな足が速くて肩が強くて、そこそこ長打を打つっていうイメージなんですけど、
ゴーリキャイメに似てるということで、ドングリーズっていうんですか西ハムの外野陣、
外野陣はドングリーズですね、
谷口と、
いや谷口、浅間、岡、杉谷、西川
なんでそんななんかドングリっぽいの多いんでしょうね、不思議ですね
あの全員抜けきってないじゃないですか、
ほんとほんと、なんか
誰に変わってもおかしくない、あの
定位置がしっかりしてない感じね、
そうそうそう、あの用ぐらいなんですよ、外野で固定できるの。
そうですね、
で今近藤がいるので近藤なんですよ。
そうですね、
でもあと1枠は誰が出てきてもドングリーズなんですよ。
そうですね、
もう絶対絶対こいつ出し続けなきゃってほどではないんですよ、
栗山さんが見て調子いい人を出してるようなイメージがありますね。そう
か、ただやっぱり西川が出ないのもったいないなって気がしますね。
西川、やっぱこう好不調の波があるんでね、西川さんはね。
そうなんですけど、やっぱりもったいないなって気がしますね。
もったいないです、他のチームなら別にクリーンアップ張れるような選手ですから西川は。一番でももちろんいいんですけど、
そうですね、ベースランニングめちゃくちゃ早いですからね。
早い、あとはその出塁率さえ上がってくれればもう絶対一番ですけどね、西川さんね。
調子いい時は四球選べるんですけどね。
ですね、去年もとにかく内角に弱いと、西川さん内角の低めプルンプルンプルンプルン振るイメージですね。
西川中島と並んでると2人ともそこにと投げてれば打てないんですよね。
そうそうそうそう西川さん空振りするし、中島さんそこカットできないしっていう、
カットできないしっていう、
そう、あの中島さん内角低めカットし損ねてフェアグラウンドってありますからね、普通にね。
ありますね。
なんだろうこの平凡な頃はっていう、
中島があんまりにもカットするから、こうみんな攻め方変えたら簡単にヒット打つようになっちゃって、
そうそうそうそうそうそう。そう、だから中島がそういう風に追い込んだからですね。だからね、それはね、
結局一周してて、いや中島いいバッターになったなと思って一周してまた真ん中もカットすると畜生に戻ってたんで、
そうそうそうそう、一周二周してよく分かんなくなりますよね。いやだからこの前お笑いしたのは、中島カットして、ね、ベンチに飛び込むってのよくありましたけど、ボールがあの、ね、いよいよネクストバッターズサークルに飛んでくっていう角度のつけ方になってびっくりしましたね。
ネクストバッターズサークルとか完全に打ち損じなんですけどね、
多分ね、そうそうそうそう
普通は、
この前インタビュー見ましたけど、もうボールがほぼ、ね、自分の目の前、もうベース上ぐらいからなんかバットを叩きつけるぐらいの感覚でカットしてるらしいですね、あれね。
すごいですね。
なんかどうかしてますよね、やっぱりね。
本当、ひいきじゃなかったら嫌ですよね。
絶対嫌ですね。もうね、外国人のピッチャーなんか、あれ、イライラしてますもんね、投げてる最中、もうね。そんなところでしょうか。
はい、
あとごめんなさい、あの、ちょっとタイムリーだったんで話しようかと思うんですけど、
はいはい、
誰だっけ、この前、外国人ピッチャーで、ボークをやらかしたのは。
マーティンですね。
マーティンですか。珍しい場面でしたね、あれ、2者連続ボーク、
2連続ボークですね。
あれは静止時間が足りない、
静止時間が足りないですね。
静止時間が足りなくて、
日本の野球は1秒静止しないといけない。
なるほど。これは多分メジャーと比べるとルールが違うんですよね、きっとね。
メジャーは一瞬でも止まってれば、っていうか、あのピタッと止まった瞬間が見えれば、
なるほど、
セーフなんですよ。で、なんかオープン戦の頃からすげえ言われてたらしくて、
ああ、多分マーティン側の言い訳としては、いや別に1秒止まってなくてもそんなに、
いや止まってるだろうっていう、
止まってるだろうっていう、なるほど、マーティンの1秒は経ってるわけですね、実際ね。
そうなんですよね、多分
彼の中では。そうか。いや、あの時
かなり、あれ退場じゃなくてよかったですよね。
かなり激高してましたね、あの時ね。
ええ、
あの私、あの見ながら早く吉井出ろって言っちゃいましたよ、先に。
俺も吉井出ろって言って
遅いと思って、1個目で出てもよかったかなと思うんですけど、
そう、
2個目で いよいよ多分あれもうカメラには映ってますけど暴言吐いてますよね、あの時点で。
吐いてる吐いてる、暴言なのか、あの、うん、よく分かんない叫びをしてたのかが分かんない
ですよ。分かんないですよね。で、もうこれは絶対に危ないなと思ったのは、その吉井さん出て引っ込んだ後の一球ですよね。
一球待ってたやつです。
投げないっていう、そうそうそう、あかんっていう、あれはすごかったですね。
まあ、よりにもよってそういう時に限って大野じゃなかったんですよね。
あ、そうなんだ。あれ誰、あの時、
あの時市川に変わってたんです。
市川か。大野だったらね、一回プレー止めてとか間合い測ってってやりますけど、
まあ、なんかそういう、いや市川が悪いんじゃなくて、大野はなぜか外人選手と肌が合うみたいな空気があるんで、
ありますね、ありますね、なんかね、相性ってありますよね、そういうね、
相性ってあると思う。あれは多分あの大野の固有スキルみたいなもので、
固有スキル、なんていうか人柄というか固有スキルというか、なんていうか、
いや、多分なんか波長が合うんだと思いますね。
ああ、なんかこう説明のつかない波長があるわけ、
波長が合うだと思います、ね。
ああ、わかります、わかります。なんか珍しく日本ハムにしてはああいう激高するシーンってあんまないんですよね。
そう、もう珍しく性格悪いのいるなと思って、
あのそこが悪いのは結構いたんですけど、性格が悪いのまで出てくるとはという感じですね。
そうですね、少なくとも表に出さない程度の性格の悪さなんですけど、表に出るんだ、
出ましたね、かなり
ね、
うん、ただまあ私あれ、このコーチのタイミングもあまり良くなくて、キャッチャーもちょっともたもたしてという中で、あの思ったのはホームで本当に良かったなと思うんですよね、あれね。
あれホームじゃなかったらまずいですね。
あの後の観客のあの頑張れっていう歓声が、あの北海道特有の尋常じゃないすごい歓声があったので、あれでちょっと我に返ったかなという気はするんですけどね。
少し落ち着きましたよね。
まあ落ち着いたものの、あの打ち取って帰るときにはまた暴言吐いてましたけど、帰りながら、そんな感じはしました。まあいろんな選手がいますね。
選手がいますね。まあ、ただあのもうちょっと選手の厚さが欲しいなって、ソフトバンクと3回やって思いましたね。
だってソフトバンク3軍まであるんでしょ、チーム確か。あれ
ね、
すごいよね。
そうか、サファテ降りた後出てくるの寺原かと思って
豪華ですね。
一人分けてくんねえかな、今うち麻酔ダメなんだわみたいな気
分で。そうそうそう、おお、
そうかみたいな。
潤沢な資金と、
そう、潤沢な選手と
豊富な選手層ですよね。
そこでだって日ハムは江ノ下、江ノ下、江ノ下ですから。
そう、あんなところで江ノ下3イニング2イニング3イニングでしたっけ、確か
3イニングですね。だって3イニング51球かな、
いなかったでしょピッチャーも。だってあれ、
いや、あのまああの登録上は1人いましたけど、いなかったですね実質。
ですよね。だってあれ9回までだって勝ちゲームですから、あれは。だって
ええ、
びっくりしましたね、あの試合もね。はい、そんな感じでございます。さあ日本ハムの話を死ぬほど話しまして、
はい、
50分ということですけれどもさあ、他に、各チームに関してこう思いついたことがあればチャカチャカ喋っていこうかなと思うんですけれども、まずパリーグ、相変わらずソフトバンクが下馬評通り強い、
そうですね、
強すぎる。
今あのロッテがどうなるかっていうところに来たかなって感じですね。
そうですね、ロッテ頑張ってますね。
ええ、
何がいいんでしょうって今年。
分かんないですけど、少なくとも涌井はいいですね。
いいですね。相変わらずひょうひょうと投げる涌井さんですけれども、いいですよね。
ただなんかあの自力の差はあんまり感じないというか、2位から6位本当にどんぐりなので、
なんだろう、1位と2位から6位のこうチーム差というか、戦力差を強く感じるんですよね。あの2位以下同士で試合すると結構ボロッボロとエラーが出たりとか、んっていう疑問なプレーが多いんですよ。で、
日ハムもだってソフトバンクとやるときはあんだけ緻密な野球してるのに、他とやるとポロポロしだしますもん
ね。するんですよね。
何なんですかね。
今日の多分ね、あの埼玉にいらっしゃる西武ファンの方々も同じような気持ちかと思いますけど、あのイニングは何だろうっていうのがありますよね。
こうありますね、
2位以下でやってると。まあそういうのもあり、ただそのソフトバンクに関しては本当に締まった試合というか、付け入る隙がないというか、落ち度がなくても勝てないような印象ですね、ソフトバンク。
いやー、1点差ゲームになった時に、ちゃんと取れるかどうかっていうところで、 取れなかったのを3回やったので負けたなって感じでした ね。
いやーだってね勝てないですよ。まずその打撃陣にね、うん、内川がいて松田がいてあと柳田いるんでしょ、
うん、いや柳田は今年調子悪い方ですけど、ね、
悪いですか。なんかね
柳田が一番面白いデータが出てて、
はいはいはい、何でしょう。
あの去年の後半からロッテがやりだした柳田シフトってい うのがありまして、
はい、あ本当、どんなシフトなんですか柳田シフトって。
柳田ってあのなんていうか1、2塁線の方にゴロのヒットがめちゃくちゃ多いんですよ、
はい、あフライとかライナーではなくてゴロなんですか。
ゴロヒット、
お
要はすごい速い打球が転がってくっていう、
野手の間抜けてくタイプですね。
そうですね、確か30何パーセントあって。
そんなに、
あの他の選手だとあの 20% 切るぐらいなんですけど、
はいはいはい、
きっと多い選手でも。
はあそうなんだ。
で、
うん、
で西武もシフトしてたんですけど、
はいはいはい、
っていうかあの全チームシフトするようになったんで、
はい、
露骨に減りましたね、
減りましたか、
そこのヒットが。
あやっぱりシフトで影響されるんですね。
だからそこで打率が少し下がったっていうのはありますね。
あじ
ゃ
あ
そのただ当然、うん、あの30本打ってるバッターなんで、
はい、上越しちゃえばいいです
よね。上がらないわけではなく。
そうですよね。
ただやっぱり減りましたねヒットは。
あそうですか。
あとあの必要に内角の足元に行くっていう、うんうん、
そうですね、
のも含めて、
はい、ここが私の方の持ってるデータでも弱点ですね。内角低め1割3分ですね、うん、三振も多いというようなデータが出てますけれども、うーん、なんかでも柳田ってあの規格外というか、あの私一時、
ね、
の糸井を思い出すんですけど、なんかあんまりセオリーとかが関係ないようなイメージがあります。
まあ四球増えましたね。
ああそうか、なるほど、
ね、フォアボール記録も作っちゃいましたからね。
そうですね、そうですね。柳田シフト、そうか、あのあれだ、あのセカンドベースの後ろあたりにショートがいるようなイメージだ。かなり右に寄ってる。
そうセカンドベースの後ろにいますよね、ショートね。
ですよね。
いやそのシフトを多分ほとんど全チーム今引いてるので、
うん、
柳田の時見てみると面白いと思います。
ですよね。そのシフトとあとそのシフトに対応した、配球ですよね。まあ、多分あるということですね。そっかそっかそっか。それ
一塁手も左側にっていうかあの二塁側に寄ってるし。
あそうなんだ。あ一塁線というわけでもないんですね。そうな
る一塁線っていうわけでもない、そこのラインなんだと思いますね。
あ
だから3人届くようなところに飛んできますよゴロは。
あ
よっぽどそこ抜いてたんだなっていう、
うん、まあ、そこ塞がれるとどうしてもバッティングが窮屈になりますからね。まあ、
まあ
空いてるゾーンは多いとはいえ難しいですよね、やっぱりね、それはね。ああ、ね、柳田シフト、まあ、昔はもちろん、あの、大シフトなんてのがあったわけですけれども、まあ、強打者の証ということでしょうか。うん、なるほど。
日ハムなんか中島はいつもシフト敷かれてますけどね。
うん、うん、そうね。うん、中島君、引っ張んないからね、あんまりね。
試しに引っ張ったけど、飛ばなかったからやめたらしいです。
もうプロ野球選手とは思えない話ですけど、でもあれでも引っ張るのってやっぱパワーなきゃね、引っ張ることはできますけど飛びませんからね、やっぱりね。
いや公式戦ホームランゼロは伊達じゃないです。
そうホームランゼロだけど試合には出ますからね、やっぱりね。まだ私中島のホームランってあまり見たことがないんですけど、
あのアマチュア時代っていうか
アマチュア
含め
アマチュア
あの生涯公式戦ホームランゼロなんで今のところ。
そうですよね、私今データ見てますけど、もうプロ2011年からやっててホームランはないですね。
あの2軍でもないし。
2軍でもないんだ。
ええ
、すごい。
そもそもプロになる前もない公式戦。
あ本当。
だから多分高校野球とかでも打ってないはずですね。
すげえ。そうなんだ。
よくそんなの見つけてきましたよね。
すごい選手ですね。あの今私、よりにもよってウィキペディアを見てるんですけど、
はい、
中島拓也さん日本ハムファイターズの内野手、気になることが書いてあって、
はい、
野球と両立をしながら国家資格の危険物取扱者など5つの資格を取得しているという謎の経歴があります。あ、うん、なんかあのカットマンプリはね、なんかそんな性格かなって気がしますけどね。いやすごい、本当にホームラン打たないでこの人、あしかもまだ25なのこの人。
いやそうですよ、
全然若いね。あらあら、ついにねこの前、去年でしたか、日本代表になりましたからね、ついにね、
うん、守備はうまいですし、ね、走塁がめちゃくちゃうまいですね。
ね、なんでしょう、這うような、なんだろう、重厚感はないんですけど、さーっと低く走ってきますよね、あの人ね。
なんか、なんでしょうね、うん、うまいって印象なんですよね、走るのも。
うまい。うん、そのベースランニングだったり、体重移動だったりって、すごくうまいような印象がありますね。はあ。2015年両リーグトップのファール数を記録している。あ、すごいですね。はい、そんな感じです。癖がある選手ばっかりの中島さんという感じですけどね。あとセリーグの方もちょっと話ししておきます。
セリーグはどうですかね、
はい、
ラミちゃんが大変そうだなっていうぐらいですかね、
大変だろうなと思ってましたけど、やっぱり大変ですね、横浜。
ただ、まあ、選手の成績を見ると、うん、ラミレスだけが悪いわけでもっていう気にはなりますね。
そうですね、そんな感じはしますね。
打撃下からほとんど D って書いてあって、これはさすがにみたいな気分になりますね。
そうですね、やっぱりでも、問題は打撃でしょうね、 DeNA に関しては。
そうですね、なんとなく先発が持ってて、なんとなく中継ぎもそこまで炎上しているわけではないので、
はい、5月5日時点ですが、防御率チーム第3位です。2位か
なので、
悪くないですよ、
なので打てば勝てるはずなんですよね、
はい、抑えてるんですが打てないという状況ですね。
そうですね、
ただまあ、
やっと今永君が勝ったみたいですけど、
本当ですか、よかったよかった。ただまあ、そこまでまだ突き放された点差ではないので、まだゲーム差ですね、まだそこまで開いてないかなというところで です、ね、今のうちならまだ間に合うというようなゲーム差ですよね。DeNA もね、結局筒香頼みというような感じがするんですけども、
超梶谷梶谷が戻ってきて調子いいですね、
ですね、今日も打ったみたいですね、一発、第1号というのが出てるようですけれども、ね、横浜もね、調子乗り始めたら強いチームなんで、でも今日の試合、ごめんなさい、
やれるんじゃないですかね。
ですね、今日の試合、今、データ見たんですけど、ひどいですね、DeNA がヒット8本、対する広島がヒット7本、スコアは6対0で DeNA っていう、なんかこれはこれでひどい試合ですね、なんか、広島7安打0点、DeNA8 安打6点。なんでしょうね、このまあチーム事情もなかなか厳しいということで、そんな感じでしょうか。あとは、若い監督が結構出てきてます。例えばお金いっぱい持ってるチームの吉野監督ですけれども、いまだに守備の時に吉野がこう腕組んでベンチにいると、なんでサボってんだろうと思うんですが、監督なんですよね。どうすか、 G は
ジャイアンツは、まあなんか細かいところで賭博の影響出たなって感じもしますけど、
言っちゃいましたね、そうですよね、
やっぱり、ビハインドの時のピッチャーって重要ですよね。
そうですね、それはそうですよね、
っていうのがよく分かる感じにはなってますね。
結局キャッチャーって結局今阿部さんやってるんですか、ジャイアンツって。小林くんかな。
そうですね、小林がやってますね、
やってますか。まあでもこうちょっと前にパカパカ打ってたメンバーもだいぶ戻ってきたというかいう気はしてて、今日も長野もそこそこやってましたし、亀井が戻ってきたっていうのは大きいかもしれないですけどね。
そうですね、あとまあちゃんと坂本が打つので、
まあ、あとは打てなくても守れる村田君とかもいますから、まあ、
村田が今年打ってるから、そんなに極端に落ちていかないみたいなです、ね、イメージなんですけど、
今年は顔つきがいいです。村田選手の顔つきが大変よろしいです。
さすが複数年契約の最終年っていう、
そうですね、お尻に火ついてますね、この辺がね、火を吹くと止まんないかなという感じはするんですが、ですかね。
でもジャイアンツファンは一番あの前剣って外人を求めてましたけど
前剣ね、外国人ですね、
前剣ね、外国人、
はい、あのこのラジオでもたびたび日本人の名前っぽい外国人選手の話をたまにするんですけど、ね、そうですね、はい、そんなとこですか、
そんなとこですかね、
なんか話したいことあれば、はい、
そうですね、あの鯉のぼりの季節が終わったのでそろそろ広島カープと会話がっていうか、うん、セ・リーグはここからの広島カープを含めての会話になるかなみたいな気持ちでいます、はい、
そうですね、ちょっと広島カープ調子良すぎますね現状ね、うん、
いや、昨日で鯉のぼり終わったので、
終わりましたね、はい、
今日負けてますね、
負けてますね、さっき言った7安打0点っていうね、うん、
やっぱり鯉のぼりの季節終わっちゃったのかもしれないな、
うん、そうですね、地元でそういう感じですよね、はい、マツダスタジアムで、
なんで、まあ、まあセリーグはここからそろそろ注目して見ていくので、
うん、ここからという感じですよね、うん、
注目して見ていかないとですね、はい、交流戦が入る前に今のセリーグの調子を見とかないとですね、
そうですね、
こう見る側の気持ちとしてですね、
そう、わかりますわかりますわかります
うん、他のチームと当たってるセリーグを見てもわからないっていうのは面白くないので、
そうですね、そうですし、例年交流戦をやると、うん、パリーグとセリーグはパリーグが強いという結果がどうしても出てきてしまって、まあ野球の性質が違ったりとか DH があったりとかいろんな話はあるんですけども、ただ
まあ DH がある方が強くなるらしいですよ、
ですかやっぱり、
アメリカの方もそうみたいなんで、
あ、そうですか、でいかにセリーグは DH をうまく使えるかっていうのがやっぱりポイントですよね、そうなるとね、だから
そうですね、
普段使えない選手が使えますからねセリーグは、そうなると、
あとソフトバンクがあまりにも負けないので、
はい、セリーグに頑張ってもらうしかない
そう、頼むっていう気持ちでセリーグを応援するので、
そう、わかりますわかります、九州の方には大変申し訳ないですけど
大変申し訳ないんですけど、
そんな感じはあります、
頼むって毎試合思ってるんで、
う
ん、
はい、もうパリーグのパリーグの5チームはもうソフトバンクを止められませんので、セリーグに頼むという展開にどうしてもなります、そりゃそうですよね、
本当、うん、パリーグのチームで止められるのは枠行ってチームだけなので、
枠行ってチームですね、いやいやいや、でもまあ、九州もね、こういうところで話していいか分かりませんが、震災のショックの中、ね、非常にいい結果出してていいですね、ソフトバンクね、
ソフトバンク強いですね、
うん、
強いですね、
強いです、見て
強いっす、
強いとしか言いようがない、どうやって勝ったらいいか分かんないです、
分かんないです、
そんな感じがしますね、はい、もうこんなとこですか、もうありませんか、
そうですね、そうですね、なんか注目の選手として、
うん、
それこそセ・リーグのビシエド選手が、
はあ、はあ、今日も出てましたかね、確か、うん、
パワフルの BCED って書かれてるのが面白いなと思って、
そうなの、そうなの、何が BC なのそれは、
いやいや、名前から当て字で BCED って書いてるだけ、
そういうことか、そういうことか、ネームがそうなってるってことか、
でも実際パワーはね、うん、B ぐらいあります、
ありますよね、私2016買ってないんですよ今年まだ、パワープロ、
あ、結構売れてますよ、
私はもちろんゲームとか野球好きなんですけど、
はい、
コナミの方が一体どんな査定を今年はするんだろうっていうのがすごく楽しみで、よくも
大谷めちゃくちゃ強かったですね、
あ、本当？そんなすごいんだ
めちゃくちゃ強いですね、
まあ、大谷が出てきたおかげでね、パワープロ等もこのなんシステムの改善をせざるを得なくなったっていうね、守備位置の問題もありますけど、
ついにね、
最初応急処置でピッチャー大谷とバッター大谷って2人の選手いましたよね当初ね、確か
そうですね、
それがだいぶ落ち着いてきて、そっかそっか、パワープロね、そうそう、この前ね、
はい、
あ、手元にないな、お便りを読んだんですよ、
はい、
全然野球と関係なくなりますけど、あ、なくはないんですが、はい、関係なくなるんですけど、
はい、
シンデレラプロジェクトで打線を組んでみたってお便りがこっちに来て、これひくらさんがいる時に読んできたなと思ったんですけどね、これ読むとね、読むの3回目になるんですが、
はい、
ごめんなさい、3回目になります、東京都ラジオネームスミトさんです、はい、シンデレラプロジェクトで打線組んでみたということでございます、はいはい、読んでいきます。1番サード本田美桜、
はいはいはい、
2番セカンド双葉杏、3番
渋いですね、
3番ピッチャー渋谷凛、 4番キャッチャー諸星キラリ、5番ファースト三村かな子。
5番キャッチャーじゃないんですね。
5番じゃないです、ファーストです。そこは作りました私も、はい、
あのパリーグだったら DH だと思うんですけど
ですね、セリーグ仕様なようですねこれね、はい。5番ファースト三村かな子です。6番センターに新田、みなみ、
はい、
7番レフトアナスタシア、8番ライト神崎蘭子、9番ショート城ヶ崎理香、はい。ベンチもあります。
はいはい、
島村宇月選手、
はい、
安定の守備固め。
ピッチャーサイドじゃないんです
ね。ないんですね。
あと僕中継ぎかなんかだと思いました。
私もピッチャーかと思ってました。次タダリーナ選手、代打の秘密兵器ってロックだよね、かっこ秘密のまま終わるって書いてあります。
あ、いいですね。
次前川美久選手、
はい、
猫耳ヘルメットが認められず出場不可。あと私これツボ入ったんですけど、尾形千恵里スコアラーって書いてあるんですけど、はい、スコアラーって、
あと俺守備走塁コーチとかが面白いと思うんです
けど、いい、なんかその尾形守備走塁コーチってしっくりきますね、なんか響きがね、まずね。あとですね、赤木ミリア選手なんですが、
はい、
三塁コーチとして腕をぐるぐるやっててほしいって書いてあります。大体このスミトさんのチームが我々のアリキラのメンバーではまあこれは強いでしょうということで、納得したんですが、いかがですか今聞いてみて。
そうですね、多分ランコもうちょっと打つと思うんですよね。
やっぱり放送中にも神崎ランコは打つのっていう話で話題になって、結局モックさんと話し合った結果、良くも悪くも神崎ランコを中心にこのチームは回ると、勝つ時も負ける時も神崎ランコで回るという話をしました。
あとアナスタシア6番でした。
7番レフトアナスタシア、
もったいないですね。6番の外人枠みたいなイメージなんです
ですよね。その時上がってた話は、まずセカンドの2番ズは打順良すぎるんじゃねっていう話がちらっとあったのと、
そうですね、
もっと下位で
9番で打順調整したいですね。
ですよね、自由に打たせたい感じありますよね。あと3番ピッチャー渋谷凛、これはもうしょうがないっていう話でしたね。なんかで問題はキャッチャー、
はいはい、
4番キャッチャー諸星キラリで、5番ファースト三村かな子なんですね。
そうですね、
うん、
キラリはなんとなく投げそうなので。
ですよね。私どうしてもこうお話とかそういうことよりも、
はいはい、
野球としてどうかっていうのを優先で考えてしまうので、
はいはいはい、
私だったら三村かな子はキャッチャーなんですよね。
はいはい、
で、とりあえず諸星キラリさん大きいんで、
はい、
ファーストかなっていう。
僕先発かなっていうイメージ。
ピッチャーですか。あ、それありますね。そっか、うん、ピッチャーですね。すげえ速球派な感じします。うん、
サイズでかいですし、
サイズでかいしね。いいですよね。あとね、好評だったのが6番という打順はさておき、センター、はい、新田みなみの収まりはすごくいいねっていう話がありました。
センターいいですね。
で、近いところでレフトにアナスタシアっていうのも分かるって話がありましたね。もうなんていうか、ラブライカ的な意味でですね、
はいはいはい、
そういうのありましたね。あと9番に城ヶ崎理香入れてはみたんですけど、本当に選手として機能するのかという話もちらっとありました。うん、そんなとこですかね。
そんなとこですね。安全の守備位置二塁でしたっけ。
二塁ですね。
渋いですね。
渋いですね。これちなみにちょっと気になるんですけど、ひくらさん的にはこれシンデレラプロジェクトで打線組んだりとかってできます、これって。
僕やるとしたら多分モバマスのゲームの方のイメージに引っ張られて、
あ、はいはい、
攻めコスが高いやつら
攻めコスが高い、ガチでその数値を狙いに行くタイプですね。それだってもう、
あ、しかもちょっと僕の場合知識が古いので、
あ、いいですいいですいいです。
そうなって、攻めアップのキャラが攻撃力が高いみたいなイメージがついてるので、どうしても。
わかりますわかりますわかります。
例えばなんで結構チエリとか高いんですよ、攻撃力。
尾形チエリ高いですよね。あと誰だ高いの。渋谷凛とかって攻撃高いんですか。
渋凛はそうでもない
です、ね、そうでもないか。誰
だ。なんかこうだから時期的なものもあるんですけど。
そうか、結局そのパラメーターになんかデータが引っ張られてる感じですよね、だからね。
そうだから僕はコンチキさんとか入れたいです。
コンチキさんまあまあ分かります、よく分かります、よく分かります。そうかそうか、そういう見方もありますよね。それ以降ですね、いろいろスタメン送られて、 来てるので、
はい、
これこそね、ひくらさんがいるときにやるべきかなと思うんですよ、本来は。
あー、じゃあなんか僕もちゃんと作って
ですね。はい、ひとまずあの日本プロ野球の話はこんなところでいいでしょうか。はい、
そうですね。
あの最後にちょっと一つこれ聞きたいんですわ。あの、はい、イチロー、
はいはいはい、
メジャーですけども、最近出番がじゃ徐々に増えてきました。
すごいベテランっぽい使われ方をしていて、
はい、
良いと思いますね。
いいですね。
休み休みになってますけど、
うん、
それがプラスに作用してる感じはあるので。
ありますね。まあ、最近
なんか昔に比べて走塁戻ってきたなっていう、ここ数年に比べて。
あんな走る40代もいないですけどね。すごいなと思いますけどね。いや、最近もニュースでありましたけど、イチローを敬遠して大ブーイングがあったなんて話がありましたけども、代打イチロー敬遠っていう、まあ嫌ですよ。
代打で出てきてるんだから敬遠しちゃってされたってしょうがないですね。
それが普通ですけどね。まあそのぐらい警戒されてるということですけれども、どうですか、記録達成できそうですかね、イチローさんは。
どうですかね、
微妙なラインですよね。
そこはなんか何とも言い難いですね。
ですよね。怪我があったらアウトですし、おそらく、あまり一応に限って怪我はないような気がするんですけど、あとはその結局ね、他の選手の、ね、状態によって一郎の出番変わってくるような感じになってるので、うん、難しいですね、ちょっとね。引き続き見ていこうかと思います。どこでしょうかね。メジャーもいいですか、ひくらさん。特に
メジャーはそうですね、はい、ダルビッシュを楽しみに待ってます。
そうですね、なんでしょう、フルパワーにならないと出てこないというふうに本人も宣言してますんで、
はい、
はい、楽しみにしたいと思います。今日はひくらさんをお招きいたしまして、日本プロ野球2016について伺いました。ひくらさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
第511回目のありきらいかがだったでしょうか。番組では引き続きお便りをお待ちしております。ジャーマルドットコムの投稿フォームからお寄せください。久々にひくらさんと、1時間強ですか、はい、長いですね。プロ野球の話をしましたけれども、今シーズンも、まあ、ゴールデンウィークが終わってもうすぐ交流戦という感じになってまいります。今後もね、見守っていこうと思います。また、さっきも話がありましたけど、交流戦後ぐらいに、お話ができたらいいななんて思っております。今後の配信予定ちょっとお話ししときましょう。まだ日程は全く未定なんですが、現在ですね、そうあれです、天下無双演舞第2回終わってません。第2回の、最終戦第4戦を現在編集中です。じきに配信できると思います。もう少々お待ちください。でそれに引き続いて第3回大会、はい、以前告知もしました通り、モックさん、そして演舞の3名に加えまして、ゲストプレイヤーです。つかつか、そしてうさこし、いやー、あの辺のヨパ勢って言っていいんでしょうか。どんなプレイを見せてくれるのか。そしてあのつかつかのことですからね、腹黒いですからね。どんな感じになるか、ご期待ください。あといくつか告知しときましょうか。カードゲームです。天下無双演舞好評発売中でございます。イオシショップに若干在庫が、残っています。第2版の、いわゆる初期セットですね、はい、が多分在庫が10個9個ぐらいになってるかと思います。もしお求めの方、そちらからお求めください。あとイオシショップ以外にも、東京都調布市千川町のカードショップドリムさん、いつもお世話になってますけども、そちらでも、置いてあるかと思います。そちらでも買い求められるかと思います。あとこの前ゲームマーケットでモックさんが、そう、追加計略パックを、発売しておりました。時期に情報出るかと思います。モックさんのツイッターの方でご確認ください。はい、あと今後ろで流れております、曲も好評発売中でございます。こちらもヨシショップでお買い求めください。マシュマロピンクさんのディアマイプリンスということになっております。あと何かな、あとたまに私が気を向いた時に情報を投げるとおなじみの、アリキラ LINE アカウントも、絶賛稼働中でございます。ジャーマルドットコムのトップページあたりに載ってるかと思いますので見てください。そう、この前はね、あの阿佐ヶ谷のイベントの時に、控え室にいる、成人女子高生の、 成人女子高生の画像を流すという暴挙をしましたけれどもね、まあ、あんな感じでたまにエイヤーって投げることがありますので、もし興味があって、皆さんのお持ちのスマホに容量が余っている方は、登録してみてください。有益な情報から有益でない情報まで流れます。あと、ちょっと前までアメブロをやってたんですが、やめて違うところにブログ書いてます。はい、見つけた方はご一報ください。はい、こんなとこですかね。はい、また編集が終わり次第次配信しようと思いますんでお待ちください。ゴールデンウィークもすぐ終わりますけども、皆さん楽しく過ごしていただければというふうに思います。はい、あとはいつも通り、ハイティナイではないんですが、ジャマル .com の方で、気まぐれに夜中に流す、3分で済むからという番組があります。私が3分で済むから聞いてくださいっていうラジオです。はい、まあ、3分で済まないことが多いんですけれども、そちらも配信しておりますので、ちらっと聞いていただければいいかなと思います。アリキラはちゃんとハイティナイドットコムでよいしょって流すのがアリキラです。で、3分で済むからは私が私の自室で、賃貸ですよ、賃貸で窓は北向きです北向きですけれども、自室で賃貸の自室で、ワッと取ってよいしょって出すだけの、番組でございます。ぜひ興味がありましたら聞いていただいて、お便りでちゃちゃでも入れていただけると、寂しくないかなという感じです。はい、今日いっぱい喋ったんで終わりにしましょうか。はい、本日のお相手は、ジャマネ、そしてゲストはひくらさんでございました。また次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。
この番組はイオシスの提供でお送りしました。